D2021 のポッドキャスト D ラジオ D2021 運営のゆうりきむです。
D2021 運営の永井玲です。 D2021 は坂本龍一、後藤正文が中心となり、震災ディザスターから10年ディケイドという節目に、さまざまな D をテーマに過去と向き合い、未来を思考するためのムーブメントです。D ラジオでは民主主義デモクラシーを維持するためのデモンストレーションとして、問いを投げかけたり悩んだり考えたりすることができるようなダイアローグの場を目指しています。本日の参加者はこの方です。
はい、 D2021 運営で編集者ライターの甲斐です。
政治学の研究をしています。あと活動家でもあります塩田純と言います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はこの4人というちょっと変わったメンバーでやっていきたいと思うんですけれども、はい、このメンバーは実はですね、あの D2021 と地図ライフプロジェクトコラボさせていただいた時の、絶望しないための公開会議のメンバー、くしくもなんですけど公開会議 の、 あの実は急遽10分前ぐらいに急遽集まったメンバーではあるんですけどあの、まあ、それのね、そうあれこれはね、あの夜遅くまで皆さん起きててたまたま集まれたんですけどまあでもたまたまそのメンバーで話してですね、でこれを収録してる時期もまあちょうど選挙も終わりみたいなところで、まあ改めてみんなとワイワイ悩んだりまた考えたりしたいなと思って、集まっております。で今日はですね、甲斐さんと塩田さんがいらっしゃっていただいてるんですけど、最初にですね、甲斐さん、この局面にあるわけで、私たちあるわけですけど、なんか最近どんなこと考えてるかとかを教えていただけると嬉しいです。
そうですね、やっぱりまあこの先月末にあったやっぱ選挙について、まあこれが終わって自分たちがなんかこうやっぱ振り返ったり分析する時期なので、なんかこう COP26 とかもあるのでそこも考えなきゃいけないんだけど、やっぱりこう生産したいなみたいな部分あって、今回はそういう話をしていければいいのかなと思っているので、はい、していきたいです、選挙の話。
どうでした皆さん終えてい
や疲れましたね。
お疲れ様でしたと言いたいです。
疲れました。もう本当に皆さん、
ちょっといろいろと、もうそれこそ絶望しないための公開会議って言って集まったメンバーだけど、ちょっと一瞬絶望にグッと行きそうなりもしつつ、まあでもいやそれでも進むぞって新たにしたような部分もあるんですけど、なんか塩田さんとかはどうでした？
いやー、まあ僕はそうですね、選挙いろんなところでいろんなことをこう選挙運動っていうかね、なんかそういうのをしてましたけれども、結果としては、まあ、大体予想通りというか、そんなに僕個人的にはね、絶望するような結果ではなかったんですねでまあこんなもんだろうという感じはあって、僕はいつももう何回かこう選挙をずっとやってきてますけど、なんか今回も結果としてはまあこんなもんだなっていうのがいつも通りだなっていう感じなんですけど、ただいつもと違うのは、いつもだと選挙が終わって、じゃあ次どうしよう、ああしようこうしようっていうのが、だいたいこの僕の中とか、あるいは僕の周りのその友人たちとこう話している時に、展望というかが、だいたいの方向性が見えるんですよね。で次何、そこから次何しないといけないっていうのをこう組み立てていくことができるんですけど、それは政治運動としてもそうだし、社会運動としてもそうなんですけど、今回はちょっとね、その次の展望があまり見えないっていうところが、若干こう自分としては苦しい、いつもよりもちょっと そういう意味で、選挙終わった直後ぐらいから、まあもう1週間まだ経ってないぐらいですけれども、この感じとちょっと悩んでいたところですね。だからちょっといつもよりそういう意味では苦しい、結果というよりかはこれから展望っていうことで、その意味ではちょっと苦しいっていう感じですね、はい。
それはその なんでだと思いますか、自分で。
まあなんで、そうですね、 まあ、一応その今回もそうですけれども野党共闘っていう形でずっとあのこの間ねやってきて、でそのまあそれ一定度この今回も小選挙区で、統一候補という形で野党が立てたわけですが、まあ、そこその小選挙区ではそこまで、大きななんていうんですかね、大きく負けはしないと思うんですけれども、まあ、負けてるっちゃ負けてるんだけど、ただその今までと比べるとあの小選挙区はやっぱり統一候補立ててそれなりの成果があったと思うんですね。一方でやっぱり比例で伸びなかった、特に立憲民主党が伸びなかった、共産党もそうですけれども、ので選挙全体としてはそのいわゆる左派リベラルと呼ばれるような政党がなかなか伸びてない、で野党共闘を一定度形としては作ったんだけれども、やっぱり形だけじゃダメなんだなっていうところがあって、その内実自体がちょっともうちょっとどうにかしないといけないっていうところなんですが、そこはもうねあの僕らにはどうしようもないっていうかあの政治家のなんかねあのいろんなこう力関係とかこう思惑があるわけじゃないですか。やっぱりこう、ね、野党の中でもあるし、与野党あるいはまあ維新の会みたいなねあの変な制度もあるわけで、でそことのね関係とかもあってなかなかこう一筋縄ではいかない。なんかこれまではやっぱり野党共闘しっかりやればそれなりにこううまく戦えるんじゃないかと思ってたのが、今回形としてはまあそれなりにできた、うん、けれどもじゃあここからっていうのがかなり難しいところだと思うんですね。形じゃなくて中身をつけていくっていうところなので、それは今までよりもさらに難しいことになると思うんです。でそこでこれからどういうふうにこう政治運動と社会運動と進めていけるのかっていうのをちょっと悩んでたっていうところですね。なかなか、あともう一つちょっとショックというか、あのもう少しジェンダーと気候変動、このイシューが僕はもう少し日本社会の中に浸透してきてるのかなって若干思ってたんです、実は。そしたらねやっぱ蓋開けてみると、あの全くっていうことはないんだけれども、全くっていうことはないけれども、やっぱりちょっとまだそこまで浸透してしきれてないというか、選挙の争点にはあまりなっていなかったっていうような、まあ今出てるデータを見るとね、そういう感じのデータが上がってきているので、その辺もちょっと自分が想像していたよりもその一般社会とギャップがあったなっていうところで、どうしたらいいのかなっていうのはちょっと悩んでるところでもありますね。
いや、そうですよね。気候問題とか結構周りだと、まあ、テレビでもたびたび取り上げられるようなイシューたちだったんで、まあ、ジェンダーとか特に夫婦別姓とかもそうですけど、やっぱジェンダー周りのイシューっていうのは結構注目されてるのかなって僕も結構思ってた節はあったんですけどね。でそういう意味でなんか自民へのいわゆる批判票っていうのが立憲にこう野党の方にどうやって行くようにさせるのかっていうふうに見た時に、やっぱジェンダーと気候問題っていうのがこれぐらい取り上げられればそういうのに対して真面目に取り組もうという意思のある立憲に票が集まるだろうな、比例でももっと取れるだろうなと思ってたんですけどね。やっぱ その土台になりえなかったっていうのはなってだろうなとかっていうのをもっと考えたりだとか、あと僕が本当にすごい思ったのは、あの家の近くにある焼肉屋さんでその店長と僕とあと常連の方で3人ぐらいでその選挙の話をしたんですけど、その時にその常連の方が言ってたのは、なんかなんだろう、今の若者の人たちは、まあ、今の、まあ、自民党がこうなんか改憲をしようとしてるとかっていうのとか、そういうジェンダーとかそういうののいろんな話題に対してすごい抑圧されてる気分にならないのかなみたいな、これコロナとか特にコロナとかもそうですけど、その対策ですごい苦しんだ経験があるじゃないかと、でそれ で立憲にとか、まあ、どこに入れればいいかわからないけど、でとりあえず変えたいとか今の現状は変わった方がいいってちょっとでも思わなかったのかなみたいなこと言ってたんですよ。で僕も やっぱその投票する意味って本当にそれぞれいろんなものがあると思うんですよね。で政治家の思惑とかもすごいいろいろあるんですけど、やっぱ若い人たちがこうなんだろう、投票するやっぱ最たる自分の意味っていうのはやっぱ今は良くないから変わりたいっていう、なんか未来へのこう希望みたいな、
うん、
まあ、そういうのが票に表れて欲しかったんですけど、なんかそれがうまくいかなかったのかなとか、それともやっぱり変わるのが怖いっていうところがやっぱ強くあったのかなとか、まあ、自分が他の人に投票に行かなかった人たちにも聞いたわけじゃないので何とも言えないんですけど、もうそう自分の想像で話をしちゃってるんですけど、うん、なんかやっぱそういうのもちょっと感じたっていうか、まあ今回自民に投票しないっていう選択っていうのは変わりたいっていう意思だったとしたら、まあ投票しに行かなかった人たち、あるいは自民党に投票した人はやっぱ変わるのが怖かったのかなとか、まあ、嫌だったっていうよりかはっていう、諦めちゃったみたいなっていうのをやっぱ感じて、なんか絶望ともまたちょっと違う気がするんですよね、なんか諦めっていうのは、
うん、
そういうのちょっと感じちゃいましたね。
なんだろう、これもなんかデータに基づいたことではないので、なんかなかこう私の一感想として、かつ自分の周りの人たちの分析にはなるんですけど、その今回なんか若者は自民党に入れる傾向が多かったみたいなことがあったと思うんですけど、なんかそれって実際そこまでイシューに関心がない、自分が何に関心があるのかわからない状態で投票に行って、なんとなく知ってる自民党に入れたっていう結果だと思っているから、なんか正直そこの投票した理由ってあんまりないのかなっていうのは思ったし、周りのその分析みたいなことしてる子たちも割とそういうテレビで自民党見たことがあるから入れたんじゃないかとか、なんかそういうことを言っていたから、なんかねそこのまあ対話みたいなところで言うと、イメージでの対話、なんか非言語での対話みたいなのが多分そことしてあるのは強いのかなとか今回思っていたんですよね。だからそれで言うと多分イメージのその対話で言うと、なんか野党はなんか文句ばっかりしか言わないとか、対案がないみたいな、そのよく言われる野党批判みたいなのも多分それって非言語でのイメージのなんか伝達の仕方というか、なんかそこら辺が結構今回のそのどこの党に入れるかみたいな、なんかなんとなくので入れた人たちはなんかそういうところが関係してるんじゃないかなってのを考えてましたね、
うん、いや私授業でですね、ポリティカルコンパスって皆さん知ってますか？ご質問に答えていくと、自分がこう、まあ、リベラル寄りなのか保守寄りなのかみたいなのがこう出るようなコンパスでこう出る、経済的にこう左派なのか右派なのかとかがこう自分の位置が出る、まあ、それは一つの指標に過ぎないんですけど、それ授業でやるんですよね、よく。そうするとなんか学生たちが、自分がまさかなんか社会主義者だなんて思いもよりませんでしたみたいな、いやその社会主義者か分かんないけどみたいな、多分なんか左寄りリベラル寄りだったんですかね、なんかすごいびっくりしましたみたいな、なんか言ってて、まあ確かに自分の位置って分からないよなって思うんですよね。で同時になんかその一つ一つの質問をちゃんとこう立ち止まって、これってなんかどういうことかっていうと、こういうことだよねみたいな、まあ、もちろんその同性婚に賛成する反対するとか、どちらとも言えないとか、そういういろんな質問がいっぱいあって、それに答えていけるんですけど、でそれの質問に答えるっていうことと、なんかそれに対してそういう立場を取っている政党を選ぶっていうことが全くリンクしてないんですよ、学生と話してると。それの選択自体はなんか同性婚やった方がいいじゃん、認めてあげるべきだよみたいな、なんかそういうことをパッて言ったりとかするんですけど、それがなんていうかな、その選挙の争点とか投票によってそれを自分の意思を反映できるっていうことがなんか曖昧なんですよね。でもなんかその感覚私高校の時にもあったなっていうのは自分自身でも思っていて、じゃあやっぱ教育の問題なのかみたいなところに立ち返っちゃうんですけど、立ち返っちゃいはするんですけど、なんだろうな、そこのギャップってどうやったら埋められるんだろうっていうのは結構問いとして学生と話してると思うんですよね。
でもなんか問題っていうか不思議なのは、そういう人たちはでも迷いながらも自民党に入れるっていうのがすごいですよね。なんか なんて言えばいいんですかね、やっぱそれで自分の居場所分かんなくてこうやった方がいいじゃんっていうのを思いながら、それでなんかそれがランダムに行くんじゃなくてギュッて地面にとりあえず行くみたいなのはやっぱ不思議ですけどね僕は。でも割としてもなんか不思議と思いながらもやっぱ すごいなんか身に覚えがあるというか、だから自分もでよく考えてみたら僕も中学高校生ぐらいの時のことを今すごい思い出してたんですけど、学生どうだったのみたいな、うん、でもやっぱ国防とか、まあ、まあすごい自分が軍隊に行くっていうことをその時は結構諦めてたので、なんか軍隊に行くっていうのを考えた時にすごい自分の中で国防っていう意識がすごい近くにあったんですよ。でやっぱそういうふうに考えると、なんだろう、やっぱお金とか安全安保っていう考え方についてすごい自衛っていう言葉で、まあ、今すごく嫌いですけどそういう言葉が、すごいこういうのを実践してるって考えるのがやっぱ自民党だなって思ってたなみたいなっていう節があるんですよね。 で結構学生の友達でもやっぱそのやっぱ国際関係論とかもそうですけどとか学んでると、やっぱ中国の脅威とかそういう他国の脅威っていうものから、まあ、しかも僕たちの今大学生の世代っていうのはやっぱ尖閣とか竹島っていう問題についてすごくテレビで見たりとか聞いたりしてる人たちにとってはそこの固有の領土を奪いに来る他国から守らなきゃっていう意識はすごく強いと思うんですよね。やっぱそういう人たちが でしかもなんか結構僕がそういうふうに結構現実的っていうか、その現実的っていうよりかは、まあ、それすごい非現実的な話なんですけど、そういう結構生身での戦いみたいなところって目に見えやすいですし、すごく分かりやすいし、うん、恐怖心も覚えやすいですけど、うん、なんかでも理想でこう政治ってこうなこういう社会にしたいってところから始まるじゃないですか。なんか それこそ今現実にない、まあ、夫婦別姓とかそのジェンダーの平等っていうのは今ないから、今語ってることは全部理想に過ぎないんですけど、それを実現するところが政治だと思ってて、でそれ今戦ってるのもはすごく大事なんだっていうのは分かりやすいですけど、でもやっぱ見えない今ないものに対してこうしたいなっていう気持ちがやっぱ政治に現れてほしいんですけど、やっぱそう簡単にはいかないですよね。
そうですね、今ないものを作ろうとするより奪われるかもしれないっていうことに怯える方が簡単だから、
うん、そうなんですよ。すいません、めっちゃ分かりやすくしてもらいました一言。
あ、いやいや全然そんなことない
確かに、うん、そうですね、今その同性婚とか夫婦別姓制とか選択的夫婦別姓制とか、個別のそのイシューというか政策ではなんかみんなこう選ぶことができるんだけど、
うん、
それが政党になると選べないっていう風な話があったと思うんですね、永井さんから、
うん、
でその前に甲斐さんから政策見てないんじゃないかっていう話があったと、うん、そういう感じの話があった、うん、そこなんじゃないかなっていうのは若干あると思ってて、分かんない、でもこれも別に統計取ってるわけじゃない、はっきりと分かるわけじゃないんですけど、
うん、
でも僕の周りでも今回 その選挙終わった後にね、その大学生の人たちとちょっと話してると、政策じゃないですって言われて政策見てないですって言われて、せいぜいネットに上がってる比較表みたいなのを見るとけれども、やっぱり それぞれのマニフェストとかやっぱり読まないという話をしていて、なるほどと。そうなる、それだとやっぱいくらこうね、
うん、
その政策で書いててもそれで選ばれてるわけじゃないので、全く違う方向に行っちゃうこともそりゃあり得るわなと。っていうかさっき言ってたように、その名前をよく知っているとか、
うん、
まあメディアでよく見るとか、そういうことにそりゃなっちゃうよねみたいなのはなんか聞いてて、まあ本当かどうか分かんないけど、でもなんかそう考えるとまあそうなのかなというふうに思ってるんですが、まあさっきキムさんが言ってくれた、そのじゃあ今のその状況が嫌じゃなくて変えたくないのかというと、 そういうわけでもないとは思うんですよね。そのまあ若者に限らずだと思うんですけど、やっぱり今回その維新が伸びた、あるいは令和も予想以上に伸びてると思うんですよね。でこういうところを見るとやっぱり何がしかこう今の政治に対して、このままじゃいけないなっていう気持ちはどこかにあるとは思うんですよね。だからこそああいう政党が伸びるわけで、本当に今の政治でいいという話であれば自民党公明党がもっと圧勝するはずだと思うんですね。でもやっぱり維新が伸びるっていうのは、僕もずっと大阪にいてもう10年間維新政治の下でやってますけれども異国暗黒世界と言われますけれどもはい、でもねやっぱり合理的な選択をしてるんですよ、
うんうん、
維新を選ぶ人も、
うんうん、
それはねこうよくなんで僕も散々この10年間言われてますけど、なんで大阪の人は維新なんか選ぶんだみたいな話でね散々言われてるけど、でもねやっぱり見てるとさ、自民党が今までやってきてねこれじゃダメだなって思ってるけれども、やっぱり野党もそこまでちょっと期待しづらいと、そこにやっぱりすごい大きな声でこう改革改革と叫んで身を切ると、誰の身を切ってるのかは別にしても身を切るという話をねこうしてきて、確かに魅力的に映る。で、10年間大阪でやってきて、実際にまあなんていうんですかね、私学の高校の 無償化とかも、一定度ではあれやってはきてるわけですね。でそこをフューチャーする形でこう実績だというふうにするわけですけれども、そういうのを聞いてるとやっぱり維新に期待してしまう部分って必ずあると思うし、それはやっぱり今の政治が、今の自民党公明党の政治このままじゃやっぱり良くないよなっていうところ、何か変えたいよなっていうところは絶対あると思うんですよね。だからそういう意味ではやっぱり合理的な選択をしてるんですよね、有権者っていうのは。だからそこにある種なんていうんですかね、可能性っていうのはね、一つ今の政治とか社会を変えていく可能性っていうのはもちろんあると思うし、ゼロではないっていうのははっきりしてると思うんですね。ただそこに維新とは違うような形でどういうふうにビジョンとかを示せるかっていうか、空白にどうやって飛び込むかっていう話だと思うんですけど、そこをこううまくまだできていないのが、いわゆる立憲野党と呼ばれる政党だと思うんですね。だから可能性としては、情勢はやっぱりずっと開かれてるんじゃないのかなと思うんですよね、この間。ずっとね、なんかそういうのは今回の選挙でもそこは思いましたね、結果としてこうなったっていうのは。あと、それとはちょっと別だかもしれないけど、投票率低すぎっていう低すぎ、なんかそれはもう今回もなんかやっぱり投票率だとさみたいな、 55% ですか今回は。多分でも戦後3番目でしょ、いやちょっとね
なんかあんまり納得できないですよね、その55% の3分の2が支持したっていうのを聞いても、じゃあ国民の何分の1だろうみたいな、っていう風に考えちゃうっていうか、でやっぱ投票率を上げないと、なんかそのもっと自民党とかも立憲もそうですけど、支持してる政党が本当にこれなのか、これが民意なのかみたいなのが分かりづらいんで、なんか分析しづらいですよね。あとシンプルに言ってほしいなと思いますけど、でもなんか意外と韓国も低いですし、アメリカも実は結構低いですよね。確かアメリカの 50% ぐらいで、韓国も言うて 66% っていう、そういうのを見てるとどこの国も同じ悩みを抱えてるんだなみたいな、少子高齢化ですかね、っていう話も簡単にできますけど、どうすればいいんでしょうっていう、投票率を上げるには
なんだろう、なんかちょっと話が全く変わってくるかもしれないんですけど、今回私はこう選挙っていうものに感情を持った初めての選挙ではあったんですよね。なんかこう自分から街宣に行ったりとか、 自分からこの政党のなんか議員さんに質問したりとかっていうのは初だったので、なんかそこはすごいなんかこう初体験だったし、なんか自分の周りの子たちとも同じ関心のある一周に対してこうじゃあどうしていこうかみたいなので、まあね、あのサイボーズの青野さんがやってらっしゃるようなヤシの実アクションやってみようかとかでやったりしたんですけど、なんかそれをやる中で気づきとしてはやっぱりなんかこう、その選挙っていうものを全てにおいてこうなんて言うんだろうな、一方的な情報発信とか受け身的な凱旋を聞く人たちっていうようなこの矢印の向き方がすごく引っかかったというか、やっぱりその自分が関心のあった台湾とかあとはデンマークとかだと、まあその国々でやっぱりやり方はあるんでしょうけど、でもやっぱりデンマークとかだと議員さんとかと対話ができたりとか、なんかコーヒーをフリーで飲みながらなんか質問して、で逆に質問されることもあってとか、でそこで気候変動に対するマーチをしている子たちもいれば、なんかコンドームを配っているような人たちもいるみたいな、結構その混ぜ込めぜでまさになんか祭りごとというかフェスみたいな状態になっている選挙の形を見た時に、やっぱりそのインタラクティブでこう受け身とかではないその対話が起こっている状態っていうのは個人的にはすごい良いなって思ったし、やっぱりインターネットっていうものも多分インタラクティブになりつつあるというか、そういうコミュニケーションの取り方がまああるかるというか、結構それでネイティブになっている世代から見るとやっぱり選挙ってすごい一方的に何かをしてくださいとか何かをしますとか言われてもぶっちゃけそこまでいや知らんみたいななっちゃうこともあるのかなとは思っていて、だからまあ刺さる人には刺さるし刺さらない人には全く刺さらないなっていうところにおいては、やっぱりもっとこうもっとこうインタラクティブに質問をできる環境を作るとか、なんかそっちに向けた方がそのさっき言ってた非言語ではない言語の方ではなんかそういう戦略とかは取った方がいいのかなみたいなのは考えてましたね。
うん、
うん、すごいなんか例えば TikTok とかをやってみるとかわからないですけど、なんかそこまで手を回ってなかったっていうその時間的な問題も今回はあるでしょうけど、うん、なんかいろいろそういうのを考えてました。
うん、なんかすごくその今甲斐さんの初めて選挙に感情を持ったっていうか、すごくこう、うん、参加した選挙っていう風に言っていた、言ってて、なんかあすごいその表現いいなと思いながら聞いてて、でなんか同時にやっぱ今回そのね、あんま塩田さんがあんま争点、我々が争点だと思ってたものがあんまり争点じゃなかったと言われる気候変動とジェンダー問題でもそれが一つのきっかけになって、多分初めて選挙っていうものに感情を持ったって人って多分絶対多いと思うんですよ。実際私の周りにも多かったし、あとやっぱりこのみんなの未来を選ぶためのチェックリストとかあのすごく大きかったと思うし、でそこですごく私がなんて言うんだろうな、心配って言ったらあれだけど、いやそうだよねと思うのは、なんかその分だけすごくショックというか、なんかそれこそ絶望するみたいな、うん、あ私たちの争点、私たちが大切にしてるものって社会が大切にしてるものじゃないんだっていうことのショックをドーンと受ける人っていうのも同時にたくさんいたと思うんですよね、今回の選挙で。でなんかそういう人ってそういう気持ちすごいよくわかるし、で私今回凱旋初めて立ってスピーチしたんですけど、その時に話したのが、その私たちってこう政治的な話に慣れてないよねとかよく言うんだけど、慣れてないんじゃなくて実はめちゃくちゃ傷ついてんじゃないかっていうことをなんか言ってみたんですよね、
うん、
っていうのもちょっとでも投票行こうよとかツイートすんの怖いとか関心持つことが怖いとか、だってちょっとなんか政治的なことね SNS に書いたらなんかバカとかブスとかクズとかなんかザマーとかなんかめっちゃ来るわけですよ。でマジビビるし、え来るじゃんこんなのみたいな。でそれを見た私の友達が傷つくんですよ。長井にこんななんかやばいの来てる怖って言って友達がさーっていなくなるみたいな、なんかそれ悲しい事態とかも起きてて、私たちってなんでこんなに政治に傷つけられてる、それはなんか本当に文字通り傷つけられてるのもあるし、政治的な話をすることになんでこんなに傷ついて傷つけられて でそこからじゃあどう回復しなくても、まあ、なんていうんですかね、本当にこう何も気にしなくなれるっていう意味じゃなくて、そこでもまた傷つきながらも進むってどうやったらいいんだろうっていうところも実はすごい気になってるんですよね。やっぱ連帯なのかななんてことを思いながら、
なんか政治って、まあ、もちろん自分たちのこの生活をまあ守るとか社会の全体がについて悩むことっていうのあると思うんですけど、僕その今話を聞いてて本当にいろんな方が投票に行こうというキャンペーンを立ち上げて、本当にすごいいろんな方の影響を与えたと思うんですよ。でも僕がちょっと思ったのは、こういう政治とかっていうのは選挙とかっていうイベントでなんで市民が傷つかなきゃいけないんだろうってちょっと思うんですよ。なんで市民が疲弊しなきゃいけないんだ、なんでこんなみんな疲れたって言わなきゃいけないんだろうなみたいな
本当に
あれこれ政治家を投票するための投票だよなみたいななんで投票されない人が必死なんだろうみたいなっていうのをちょっと思うことはあるんですよ。でもだ僕はでもこういう疲れ方をしてるのですごくちょっとまあ素敵だなと思うんですよね。必死に自分のいる社会のためにこう連帯を意識するじゃないですけど、やっぱこう置き去り、自分のこう周りの置き去りにされちゃってる、政治に置き去りにされちゃった人たちをこう押し上げるっていう、みんなで一緒に行こうよっていう感じがもうなすごくいいというか、まあ、そのために自分の 身を削ってしまうかもしれない。だからもう休んでもいいんですけど、でも一人が休んでも休んでる人の代わりにっていう意味でこう誰かがこうスーッとなんか助けてくれたりだとか、 やっといて仕事やっといてくれる、なんかああいうのってこういうことってなんかお金の受注があってやってるとかじゃないじゃないですか。本当にみんな有志で声を上げて凱旋に立ってみたいなことをやってるっていうのを見ると、いやいいな、いいなと思いますだから僕も投票に行けないですけど、なんか選挙の話をみんなにこう話をしてるのとか一応させてもらったりとかすると、ああもうなんか面白いなとか楽しいなみたいな、ね、行けないけど行った気になっちゃって言ってみたいなっていう、なんかすごいワクワクした気持ちになれるんですよ。でめっちゃいいなと思います。いやなんかでもだっけな、あちょっと何をとしたか忘れたんですけどちょっとアナキズムについて本を読んでるとなんかこういう今の話の中でこう誰かが疲れた時に代わりにやってあげるとか、でその人が帰ってる時に代わりにやってあげるみたいなっていうやつってすごくアナーキーだなって感じるんですよね、直感で。なんかお金がないっていうのと、そこに命令とかがないっていうのと、国もないじゃないですか。それがすごくアナーキーだなって感じて、でもなんかこれ、まあ、アナキズムってでもこれがもう無限につながった状態がこうアナキズムっていう形だと僕は思ってるんですけど、でもやっぱ国があってもそういうことを頑張ってやってる人たちはちゃんといて、でそれが結果につながらなかったとしてもなんかでまたでもみんなで前に一歩進むんですよね。まあ、でもそれをこう選挙だけじゃなくてもなんか他のことでもそういう選挙のことで一致団結した人たちだったら別に選挙のことじゃなくても一致団結してると思うんですよ。まあ、まあ多分ですけどね。まあ、やっぱそういうの見てるとなんか自分もそうしなきゃっていうか、そうしなきゃっていうよりかは自分がそれで救われてる気持ちになるんだったら自分も救いたいっていう気持ちになるんですよね。こう応援しなきゃみたいな。それだからなんかインスタとかでちょっと頑張って結構あんま慣れ文章書くのあんま得意じゃないんですけど文章書いてみたりとか、こうラジオでちょっと勇気出して話してみたりだとかっていうことができると思うんですよ。そういう頑張りをしてる人たちが、でそういうのが今回はすごく僕もそういう意味ではなんか初めて感情があった選挙なのかなって思いました。そういう感情、そういう感情っていうかなんかこういう絶望とかしたとか希望を感じたとかっていういろんな あると思うんですけど、まあ、僕はそういう意味でなんか本当優しさとか、
うん、
市民の方々の痛みも感じますし、痛みも感じたしっていう意味で感情を感じたかっていう選挙だったかなって思いますね。
わかるな、すごくわかるんですけど、なんか私は普段ジェンダーとか、まあ、特に選択的夫婦別姓とか LGBTQIA+ とかそういうことについて発信とか、まあ、してるし、それを発言はしてるんだけど、今回の選挙を経てなんか自分の周りの子たちも含めてですけど、なんかそれまでイシューのことにしか発信しなかったような子たちが政治のことについて発信して、それがこうある程度の共感を得てるっていうのをツイッターとかで見ると、なんかこれってすごいなんかまた一歩前に進んだんじゃないかなとかはちょっと自分の周りでは思ったりするし、なんかある方からエフィカシーっていうなんか自己効力感が高まる前提が3つあって、1つが直接的成功体験、2つが目が代理体験で、3つ目が言語的説得っていうのがあるんですけど、なんかこれで言うと私は今代理体験をしてるのかなとか、この3つ結構自分が今回選挙の中で体験したものではあるなとか思ったし、実際マーチの中でこう自分があのなんて言うんだろう、話す機会があって短い時間ではあったけど、まあ、そういう自分の声で自分の意見をそのまさか新宿で話すと思わなかったけど、なんかそれでなんか良かったよとか言われると、あちょっとなんかいいかもしれないみたいな、なんかそのなんかね、あのまだあれですけど、まだ全然政治っていうものについて触れ始めたばっかりではあるけど、なんかそういうものをコミュニティの中でこう体験していくことっていうのが結構私もできるとかできるかもしれないみたいなところにつながるし、なんかこれって結構ヒントになるのかなっていうのは最近そのエフィカシーについてあの教えてもらってなんかこう考えることだったので、めちゃくちゃキム君の言ってることに共感ですね。
感じましたよね、パワー、
パワー感じたし、すごい怒っていいんだっていうところかな、すごくそれもありました。なんか、
なんか配信の時になんか塩田さんがなんか優しい社会運動を広げていこうみたいなこと言ってて、めっちゃパンチラインで、はい、なんか LINE がすごいD の LINE が盛り上がったんですけど
確かにそうだ、そうでした、
そうですね、うん、あの僕はそう、あの優しい社会運動っていうのはあのね、やっぱり2015年頃にシールズっていうね、あの運動をやってて、で安保法制反対とかね、いろいろやってたんですけど、あのなんていうんですかね、結構短期決戦っていうか政治日程が決まってるものでもあったので、短期決戦でガーッとやらないといけなかったっていうのもあって、その人数はそれなりに集まったんだけれども、毎週凱旋して毎月デモやるっていう、で月に 2,3 回デモやる月もあるみたいな感じで、意味わかんないんですよ、あの
まあやばいですよ、
やばいですよ、普通に
やばいです
ね、うん、でなんかそういうことをやってて、でやっぱりおかしい、そういう風になるとどうしてもこう日程が先に来ちゃって、自分たちのケアみたいな、セルフケアみたいな、うん、やっぱり後回しになっちゃうし、そのお互いをこうなんていうんですかね、ケアし合うっていうこともできなくなっちゃう時もあって、うんで、 やっぱりその中ですごい喧嘩とかしたりとかしたし、で何て言うんですかね、その余裕がなくなってくると、やっぱり何て言うんですかね、まあ余裕がない、まあそういう時間的な余裕のなさっていうのと、もう一つは自分たちのその、まあ、知識のなさって言っていいのかあれなんだけれども、やっぱり運動内でジェンダー差別があったりとか、そういうことも普通にあったわけですよね。で社会を良くしようとしてるのに、やっぱりその中でそういった性、まあ、あのジェンダー差別があったりとか、まあ、どこまでを性暴力とするかにもよりますけれども、やっぱりそういうこともあったりとか、まあジェンダーだけじゃなくても やっぱり運動の中で傷ついた人ってたくさんいるんですよね。で僕はすごいそれをめちゃくちゃ後悔してて、やっぱそういう運動はもう作りたくないっていうのがすごい大きいんですよね。だからやっぱりそうやって誰かが傷つくような運動であれば、それは多分その人たちが達成したいものって多分達成できない。あのよくそのアメリカとかヨーロッパの活動家たちが言うことですけれども、みんなで達成するかさもなくば達成しないっていうことをね、言うんですけれども、あるいはまあ言葉いろいろあるんだけれども、みんなで自由になるかさもなくば自由はないっていうことを言ったりとかね、みんなで達成しないといけないんだっていう、その誰もこぼれちゃいけないっていう、それは僕すごい大事だなっていうふうに思うんですよね。やっぱりシールズの運動っていうのは確かに大きな波を起こしたのは事実だと思いますし、その今回の野党共闘につながるその線を引いたっていうところもすごい大きな政治的意味があったと思うけれども、一方でやっぱりそうやって傷ついた人たちもいっぱいいた、だから今度は誰も傷つかない形で政治的な結果を出したいっていうのが、まあ、僕のこれからの課題でもあり、まあ、今こうやりたいなと思っていることでもありますよね。でそうですね、はい、そんな感じですね。まあ、優しい運動っていうのはそう、誰も傷つかない、みんなでケアし合えるっていうね。で傷つくぐらいならスピードダウンしようっていう、そうですね、それはすごい思いますね。だから時間がかかっても、
いや本当にそれすごい大事だと思って、なんかちょうど私あのケアの倫理っていうのを最近研究してるんですけど、先ほどケアの倫理系のイベントをやって、まあ、みんなでそのケアってすごく最近着目されてるけど、それってじゃあもう現在地からそれを始めるケアって何があるんだろうねみたいなこと、もやもや悩む話をさっきちょうどやってきたところだったんですけど、なんかそんな中であのトラントっていう、まあ、ケアの倫理の有名な人がですね、そのケアを分配しようってすごく言うんですよね。ケアっていうのは常に誰かが担わされてきてて、だからそれってでも実は社会運動とかでもそうで、社会運動の中でなんか誰か一人がすごいずっとすごい活動してる人のケアをしてるみたいなことが起きてて、なんか社会なんか正義に向かって何とかして動こうとしてるのに、その運動体の中でなんかそういう変な不均衡が起きちゃうみたいな、でそれってやっぱりあれなっちゃうじゃないですか。特にもう早く急がないとっていう時ほど、なんかそういう仲間内とかでどうしてもそういう風になっちゃう。でもそこでもちゃんとケアの分配ってしなきゃいけなくって、それは分かりやすいコミュニティじゃなくても、なんかほんと漠然とした緩やかな連帯の中でもおそらくそれって重要で、それがどう可能になるかっていうのはもちろんまだ正解はないと思いますけど、そこが意識されることって絶対重要だと思うんですよね。でなんかケアのリレーっていう言葉を今日あの誰かがそのイベントで言ってて、あいい言葉だなと思ってて、いいですね、ケアをちょっとずつみんなで分け持つんだよみたいな、なんかそういう視点って結構急ぐとなくなるっていうか、なんかやばい選挙、ハロウィン選挙じゃんやばみたいな、もうなんかバタバタしちゃって、もうあばばばばってなっちゃうんですけど、でもみんなでちょっとずつでもいいからケアリレーしてこうよ、この中でもケアしようよっていう、だからなんか多分このね選挙ですごい傷ついた人って、まあ、別にそのコミュニティ内で傷ついたとかじゃなくて、普通にこう結果に傷ついた人とかって絶対いるんですけど、でもなんかそういう人たちをこうお互いにケアし合う、まあ、セルフケアも必要だし。いやそれでもね、あのしんどいよねって言いながら共にあるみたいなことをすごい気になるなと思って、なんかやりたいし気になるなって思った選挙だったなって私は振り返ると思います、
そうですね、やっぱりあのケアの基本ってやっぱコミュニケーションだと思うんですよ、他者と一緒にこうコミュニケートするっていうのがやっぱすごい大事だと思ってて、であのそういう意味では僕その選挙終わって1日2日ぐらいあんまりもう誰とも選挙の話しなかったっていうかね、あの LINE とかでいろいろ流れてくるんだけど、ちょっともうあんまり見たくないなみたいなのもあって、あの Twitter もあんまりやりたくないなみたいなのもあって、見たくないなみたいなのもあって、で選挙の話するのもちょっときついなっていう感じがあったんですね。それはさっき、まあ、冒頭で言いましたけれども、次ちょっとどうしていつもはね結構パッと分かっちゃうんだけど、どうしようっていうのがね分かるっていうか、まあこうするしかないよねみたいなね なんか方向性、大きな方向性がね。今回はそうじゃなかったので、ちょっとなんかこう頭があまり働かず、でもそのそういう状態でもこう3日ぐらい経って、その選挙を一緒にやってた人たちとちょっと会う機会があってね、そのそれはもう前々から決まってた日程だったので、あの会って、で全然まとまってないんだけれども、ようわからんなということをこうシェアしたんですよね、
うん、
でコミュニケーションしたんですよね。そしたらなんかね、こう別に全てが全く解決するわけじゃないんだけど、でもちょっと楽になるっていうか、
うん、
で話を聞いてくれる、で別に答えがあるわけじゃないんだけれども、そうこうだったね、ああだってね、こうしようかああしようかっていうような、やっぱりケアってあれなんかいくつか段階っていうか5つぐらいあったと思うんですけど、やっぱ相手を気にかける、配慮するかな、なんかそういうところから始まってたと思うんですけど、やっぱ気にかけてもらえるっていうこと、それだけでもやっぱりすごい大きく違うんだなっていうのが、なんか僕自身もやっぱりなんかそれは今回思ったっていうか、やっぱ人と会って別に答えがなんかどうしてもね、こう答え求めちゃうところもあるんだけど、どうしようかみたいなの、でも話すだけでもこう救われるみたいな、救われるっていうとあれかもしれないけど、なんか楽になるところはあるんだなっていうのはすごい、これがケアかと、わかんないけどっていうか全然わかんないけど、めっちゃすげえ適当に深夜だからってなんか適当に喋っちゃってるかもしれない。
そんなことないです。いやそれがケアだと思う。
ケアは本当に大事ですよね。なんかやっぱ立ち止まっちゃうっていうか、やっぱ疲れてこうそうこう立ち止まってしまう友達とかいるんですよね。でも、まあ、そういうの見ててもう。なんか全然自分のペースでいいよって、で声をかけてあげる、なんかできるだけ声をかけてあげるみたいなっていうのをもう意識するだけでもなんか自分もすごい安心するというか、なんかこう自分のせいでこうなっちゃったかもしれないっていう風にちょっと思う、なんかそういうことをやってる時に、まあ、自分が仕事を振ったことがある子だったらなんか自分がそうさせてしまったかもしれないって思っても、自分が一言声かけて大丈夫かいみたいなことを言って連絡取るだけでも、なんかすごく自分も自分のペースでいいからねっていう風に言ってあげると、今度自分が大変な気持ちになった時になんか安心できるような気持ちになれるっていうか、なんだろうな、なんか僕はあんまり自分でもなんかこれが正しい言葉なのかどうかわからないんですけど、ケアという公共っていうんですかね、なんかみんなが持ってて、みんながまあいつか疲弊して立ち止まってしまうけどかもしれないけど、でも なんて言うんだ、ちゃんとここにあるような風にして生活する時の安心感っていうんですかね、いざっていう時は周りが助けてくれるよっていうのを知ってるだけでもだいぶ違うと思うんですよね。ケアの考え方っていうのもあるかもしれないですけど、まあ、自分が今そういうのについて卒論を書こうとしてるので、ずっと考えてるんですよね。ケアってその結構人に聞かれるんですよ、でもケアを必要としない人もいるよねみたいな、でも自分でバンバン全部できちゃう人いるじゃんみたいな、そういう人はに関してはどうすればいいのみたいな聞かれた時に意地悪な質問だなとか思いながらもでもあるだけで安心するっていうのは本当にあると思いますし、でもその人が今はそうかもしれないけどいずれどうなるかわからないっていうなんか未来への不安とか、まあでも今うまくいってる人がずっとうまくいくのはどうしようもないしみたいなっていうので、その時はもうペラッなんかすげえ薄っぺらい答えで返しちゃったんですけど、もうなんだろう、なんでだろうなとかって思ったり、なんかたまにいますよねそういう人、確かにと思いながら、
でも多分そういう人はケアされてるのに気づいてないだけで、気づいてないだけだと思うんですよ、だってその人だって別にコンビニで飯買ったら絶対それ誰かが作ってるわけですよね。
確かに、
それもケアなんです、やっぱ一食十をケアされてるはずで、それは気づいてないだけなんですよね。でそれが気づいてないところですごいこうある種の女性であったりとか移民であったりとか、そういう一つの属性の人たちに偏ってるっていうことがやっぱり今社会の中で問題なんじゃないかなとは思うんですけど、
ケアしてる側がケアされてないっていうことですね。確かにな。だからそういううまくいって、なんか何でも全部何でもかんでもやっても疲れない人たちっていうのは、本当そういう小さいケアをこう受け取っ知らぬ間に受け取っていて、
めちゃくちゃ受け取ってると思います。
それをなんかある種当たり前だと思っちゃってるからみたいな。
なるほど。自分でせえという話ですね。
あなたがケアをしなさいってことですね。
そうそうそう。
あ、でもその視点大事ですね。なんか、ケアを受け取るだけじゃなくてケアをするっていう。
それが多分ね、さっき言ってたケアのリレーということだと思うんですよね。うん、やっぱり
みんなで受けよう。
あ、そっか。
そうですよね。だからケアもなんか、その塩田さんもさっきおっしゃってたと思うんですけど、それこそなんか何かやらなきゃみたいな、なんか急に具体性を求めちゃってケアのプレッシャーみたいな、なんかこう完全に相手が安心しないとケアと言えないのではないかみたいな、なんか悩みに取りつかれることって全然あるんですけど、でも本当にケアって、あの最初のね、1段階目ケアリングアバウトってこう気づく、気にかけるっていうのがケアの最初の段階であって、それも十分なんかあの大事なポイントだと思っていて、で、まあ、確かにね、その相手のニーズが満たされるような行動したいなとか、なんか相手がちゃんとにっこりなるまでなんかやんなきゃみたいな責任感が芽生える、その葛藤っていうのは不可避ではあるとは思うんですけど、でも大丈夫かなって思ったりとかするだけでも全然本当はよくって、ケアのハードルを私たち下げないといけないと思うんですよ、この社会において。完璧に面倒見きれないとそれケアではないみたいなのも、なんかケアの地獄みたいなの今起きてると思うので、そうじゃなくてっていうところをやりたいし、だからその最初の私のね問いというかに戻ると、やっぱこの選挙とか、まあいろんなねイシューについて行動し始めたユースの人とかも本当に多いし、私と同世代の人も多いと思うんですけど、まあもちろんその世代関係なくね、いろんな人がここでって言った時に、なんかもう疲れたがーみたいになっててる人、これをねそれで聞いてる人も多分いると思うんですけど、なんか私はその人たちに向かってなんかすごい具体的に何かはできないんですけど、なんかそういう人たちの人、そういう人たちのことをケアリングアバウトなんかこうしてますよっていうのはなんか言いたくなって、今夜だからもう0時過ぎてるからなんか変なテンションでなんか言い始めたけど、なんかケアしたい、ケアリングアバウトしてますみたいな。私もでもしんどいけど、まあね、塩田さんも甲斐さんもキム君にもケアリングアバウトしてるし、これをケアって私はもう言うぞと、それを言うことを自分に許してる、今喋りますけど。
いいと思います。
いや、もうこちら側も永井さんのことケアリングアバウトで失敗してますから
全力で、
はい、
ね、いや、そうですね、
っていうふうなねことを言ってると、もう時間もね50分過ぎてきたんですけど、はい、さあこの D のラジオは先ほどね塩田さんがむずくねみたいなこと言ってたんですけど、あの、はい、問いで始まって問いで終わるという変な形式でやってるんですけど、どうですかこれ、あの話しててなんか新たに浮かんだ問いとか甲斐さんとか塩田さんに、こうやってすごい塩田さんがね
難しい、
そうな顔して笑ってますけど
やっぱり難しいなと思って
難しい、
そうですね、問いを立てるのは難しい。
そうで、ケアの話が出てたのであれじゃないですか、前は自分がどういうケアを受けているのかとか、むしろ自分はどういうケアを周りの人にあげているんだろうってところは、ちょっと皆さんの話は聞きたいかもしれないし、自分も考えましたね、そのお弁当ですらケアかっていうところで私としては気づきだったから、それは考えたいなと思ってましたね、
超重要な問いだと思います。それはやっぱケアっていうものを考える上で、自分はどんなケアを受け取って、そしてどんなケアを与えているんだろうって、すごいいい問いですね。いいですね、ありがとうございます。あのぜひ本当リスナーの方も聞いてる方も考えられるといいです。塩田さんどうですか。
どうでしょうね。
塩田さんでも個人的な問いでもいいですよ。ずっと生きてる中で。
まあでも今の話と関連するかどうか分かんないけど、やっぱり僕はそのケアの話ちょっとまだまとまってないんですけど、やっぱりこの日本だけじゃないですけど、その自己責任みたいなね話がやっぱりすごい関わりあるんじゃないかなってすごい思ってて、そのケアができないっていうのとこの自己責任の関係性っていうかね、ちょっとまもう あんまり何も考えずに喋ってますけどでもなんかそんな気がするみたいなうん、うん、なんか、うんうん、ここ関係あるんじゃないって思ってて、うん、なんかこうまたみんなで話してみたいなと思いますね。この辺は
次回責任
わかんない、うん、
話しましょうよ次回、
ね、話しましょう、うん、
いや大事です。ケアと自己責任、まあ、ケアはネオリベにある種対抗するものだと私は思っているので、あちょっとこのあたりはね、
でもさっきその永井さんが言ったそのケア、うん、ケアの地獄みたいなね、
うん、
あれもいや自己責任かどうかわからないけれども なんだろう、それも何なんだろうっていうのは思いましたね、うん、確かにでもある、めっちゃある。だからそれってでもどっから来るもんなんだろうっていうのも思ったですね。
僕もそれ参加したいな、勉強しに行くみたいな感覚に近いですけど。
いいですね。ちょっとまたこのメンバーでケアについて問い立ててやりましょうか。ちょっとゴチさんがちょっといないんだけど、ちょっとこれいろんな理由でいないんですけど、あの、うん、ちょっといいですね。はい、ありがとうございます。ですね、最後にこの話をしないといけないんですけど、D2021 はアクションを続けていくためにホームページにてドネーションページを新たに開設しました。これまでメンバーの持ち出しなどで運営を行ってきましたが、より多く皆様との対話の場を設けるべく、その資金を募りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、急遽集まった4人でしたがなかなか楽しい対話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。